さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今日お送りするのは私スノーと
ハンスケです。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です、うん、なんかこれがいつ配信されるのかやや不安なため、はい、何から話したらいいんだかよくわかりませんが、これ配信されるのがいつだかわかりませんが、収録しているのは7月22日でございます。
はい、
配信されるのにおそらくギャップが出てくるだろうという想定のもと収録しております。ちょっとあらかじめご了承いただければと、もしかしたら冒頭に最近の近況を喋っているのが入っているかもしれませんが
、はい、
本編の方行きたいと思うんですが、
はい、
まあ200何回かの分でもう散々言っておりますが、ちょっとようやく落ち着きまして、いろんなことをちょっと整理しないと追いついていかないぞと、
はい、
学校がねお休みに入ったので撮影の関係がちょっと一旦落ち着いてはいるんですが、その他溜まったものとか部屋の中がえらいことになってるとか、いろんな状況を整理し片付けていかないといけないなという状況でございます。
はい、
そもそももう落ち着いたんですか？
そうですね、いや、まあ、なんか知らないけど納品しなきゃいけないデータだけいっぱい溜まってるって
。あ、そう
はい、そう。そんな感じです。まあ、撮影がいくつか溜まっちゃったもんですから。
うんうん、
はい。それを、こう、片付けないと。
うん。
うん、感じですかね。あとね、そうだ。まあ、これ、配信する頃には、もう、間に合わないんですけれども、横浜の、なんだっけ、みなとみらいギャラリーってあるじゃないですか。
うん、
あそこで、まあ、例年恒例になってるんですけれども、某写真講座の、旅の写真展っていう、
うんうん、
公募展がありまして、
うん、
まあ、それの、講演会といいますかね、
うん、
写真講座みたいな講演をやってくれという話に来まして、
うん、
はい、多分は、ちょうどこれ配信がした後かしている時週ぐらいですね、8月にあります。はい。
それさっきのやつに入れればよかった
の。ああ、そうだったね。すっかり忘れてました。でもね、それちょっと申し込み制なので、うん、もう間に合わない。
ああ、そういうことなんだ。
はい。その頃には締め切られています、ね。はい。ということです。なんか、2時間ぐらい喋ってくださいとか
言って。そんなに喋んの？
そう。
大変だね。
うん。まあ、授業一コマくらいの感じです
か、
ね。
そっかそっかそっか。
で、まあ、だから、小笠原で撮った写真とかネタにいろいろ喋ろうかなと。
なるほどね。
思ってます。っていうか、これからそれネタ仕込まなきゃいけない
。そっかそっか。
それが、ちょっとこう、プレッシャーにはなってるんですけど。
うん、
はい。
まあ、まだまだなんか、ドタバタするかもしれませんが。
はい。
お付き合いいただければと思います。うん、ということで今週303回始めていきたいと思います。
はい、
ただいま、マイクのテスト中。ただいま、マイクのテスト中。マイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル。ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、まずちょっと一旦落ち着いたので 6D を使った感想、
はいはい、
前にもちょっとね簡単にお話をしたんですが、もう今メイン機になっちゃいました。
ああ、使いやすいです。
うん、1D が 今使わないかな。前は 7D と 1D Mark III でやっていて、うん、6D を使い始めた時になんか怖くてね、うん、3台持ち歩いたりしたんですよ。あ、
それは重い
わ。まあでもあの車で、うん、あの動ける時に車に置いといてみたいな感じでやってたんですけど、その時も6持ってても6がサブみたいな感じで、セブンでパート取ってて、ちょっと6試そうかなとかいうぐらいで使ってたんですけど、もう何回かそれをやったらもう6がね、6D と2405の組み合わせがなんか、非常に焦点距離というか、画角がドンピシャな感じがして。
ああ、そうですね。もともと2405とかあの辺は2480とかは、フルサイズのためのレンズなので、
ね、大丈夫ですね。あの、はい、フルサイズ級持っていなかったので、セブンにつけてもなんとなく違うなっていうと、ワンディーにつけててもなんとなくっていうね、なんかしっくりこない感があって、はい、2400を使っほとんど使わなくなってたんですよ。
ああ、それは
ね、はい、時1740と7200で、はい、で、やっぱ間がちょっと抜けちゃうじゃないですか。
そうそう。うん、そう
なんです。で、なんか違和感を感じて、セブンと 1D を入れ替えてみたりとか、いろいろやってたんですけどね、なんかどうしてもこう、しっくりくる感じがなかったのが、その 6D に2400をつけた時のなんか、使い勝手の良さがすごい楽ちんで。
はい。
まあそれとちょっとやっぱ、長玉が欲しい時にっていうので、サブで持ってるセブンに7200つけたりとかっていう感じで今、やってきていたんですが、まあ、使ってみた感じ、まず連射がね、セブンにしても 1D にしてももうちょっと行くじゃないですか。
はい。
だからどうかなと思ったんだけど、スナップでやる分には全然問題ない感じですかね。はい、ただ、ちょっとお遊びでジャンプしてる時撮ろうかとか、
あ、はい、
そういった時に、あ、もう一声欲しいなっていうぐらいかな。だから動くものとか運動会とかになるとちょっと厳しいけど、
うん、
まあスナップとかね、あの風景とか撮るには、まあ、風景で連写っていうのもないだろうけど、あのスナップぐらいだったら全然問題ないかなって気になることもないんですけどね。動くもの、まあ、動くものも撮り方によっては全然平気だし、ただ、ちょっと連写して抑えたいようなものの時にはやっぱちょっと厳しいかな、という感じですね。
うん、
で、高感度はやっぱり、セブンの時にもだいぶ良くなって、多いじゃんと思っていたんですが、もう一段上がった感じっていうのは、うん、前回にもお話ししたと思うんですけど、これ調子こいて上げていくと、結構落とし穴にはまるね。
あ
意外と、ああ、やっぱり、こんだけ上げちゃうとザラつくのね、みたいなのが。
はい。
6400とかでも、光の感じからするとちょっとザラついた感が目立っちゃう時もあるかな。
うん、
で、6400が結構使えるじゃんと思って使ってて、じゃあ8000とか、うん、じゃあ1万とか、
そうですか。
やってっちゃったんですよ。で、液晶でプレビューしてみるとすごい綺麗に見えるの。
うん、
で、あ、これいけるじゃんなんて思って調子こいて撮って帰ってきたら、やっぱりザラついてて、うん、
ああ。
やっぱさすがにこんだけ上げちゃうと無理かっていう、ね。う
ん。あとあの、なんて言うんだろう。カラーノイズを取るのに、
うん。
多分、ぼかしが入るんですよね。
あ、はいはいはい、はい。
なので、エッジがなんか丸くなっちゃうんですよ。
ああ、確かにそんな感じは。
ほ、うんと最高の感度とかにすると、なんか全体的にぼやーっとしちゃう。
なんかね。
うん。
それもありましたね。
うん。
だからなんかこう、わかんなくなってくるんですよね、感覚が。だんだん、まあ、もうちょい上げたらもうちょっとシャッタースピード上げられるななんていうので、うん、上げて上げてみたいなのをちょっとだんだんしてきちゃった時に、ああ、ここがやっぱり限界か、みたいな感じにはなってはきてますけど、でもまあ、これまでに比べればね、
まあ、そうですね。
アンディの時3200とかちょっと、まあ、無理くり使った時もあったけど、まあ2000も結構、 こういう状況だったら2000でも許してもらえるかなみたいな時に、なんとか、でもちょっと気持ち悪いなと思いながら撮ってた感じがしたんですけど、
はい、
2000とか全然平気よね、
うん、
全然ってこともないけど
まあ舞台撮影だと 7D でも2000とかは普通に使えますよね、
うん
うん、
意外とそのなんだろう、1段2段上がった感じっていうのかな、
うんうん、
使える範囲が広がったっていうのは大きいなっていうね、うん、あのニコンのカメラをあのねプロサービスの方から借りたじゃないですか、
うん、
あの時にやっぱあ高感度をこうやって使えるといいんだなっていうのは思ったんだけど、
うん、
でもその実感としてなんかあんまりなんて言うんだろう、その借りてる間だけだったからさ、うん、なんとなくあれだったんだけど、実際仕事でこのある程度こう高感度耐えるものを使っちゃうと、あこんだけ変わってくるんだなみたいな、
うん、
撮れるものも変わるしね、やっぱりまあ欲を言えばもう一段、なんかどんどん欲が出てきちゃうけどね。もう一声欲しいかな。
うん。はい。
もう一声来たらもういいやっていう感じになるんじゃないかなっていう気がするんだけどね。
うん。
で、まあまあ結構使えてますっていう感じです。本当に、これまで、キャンプファイヤーとか、キャンドルファイヤーとか、ノンストで撮れるといいんだけど、いまいち安定しなくて、ストロボ使っちゃってたところが、もう本当に高ずに撮れるようになったっていうのは、結構僕の中で大きいなっていうね、助かるなっていうのと、あと、静かなのがやっぱりいいですね。
うん、
静かなカメラってよくね、スノーさんとか小関さんよく言ってましたけど、はい、いろいろ動向ついてて、先生だったり、なんか、ボランティアの人だったりの話を聞いてるときに撮るのがね、
あ
結構こう、はい、気使って撮らなきゃいけなかったり、うん、で、どうしても気使って枚数が少なかったりとか、うん、もうちょっと真剣な顔のとこ撮いていけばよかったな、みたいな、
うん、
結構あったんですけど、マイク使ってたらもう全然わかんないですね。喋ってる方がマイクとか、
はいはい、
メガホンっていうか、うん、拡声器みたいなのを使って喋ることもあるんですけど、うんうん、そうなったらもう全然、ストロボを焚いた時に室内とかだとやっぱ撮ってるの分かっちゃうけど、
うん、
ストロボ焚かなかったりとか、外だったりとかした場合はもう全然、その、子供がこう、っていう、なんか、それに反応することは全くない感じで撮れるので、で、先生方もだからそこら辺ね、静かにしてれば、全然気にされることもないので、すごい楽とか思って、これ 1D だったらどうなったのかな、みたいなね。
こっち向いてピースサインするやつとかいる
もんね。そうそうそうそう。そうなんですよね、
はい、
そういうのがない、本当になんか静かっていうのはいいんですけど、サイレントモードとそうじゃないのとかあるんですよ、
うん、
でなおかつサイレントモードに連写があるの、
うん、
でもね、はい、どっちも静かだからあんまり差がよくわかんないんですよ、
うん、なんかサイレントモードにすると若干タイムラグを感じるような気もしなくもない
です。ああ、そうか、ね。
うん、借りて一回使った時、そういう気がします、
うん。でもなんか差があんまりわかんなくないですか？
ああ、まあそうですね。そこで、しばらくそれで使っちゃうと、それでいいような気がしてくるんですけど、まあただやっぱり、最初は、切り替えたときに、あ、やっぱりちょっと若干遅れるんだなって気はし、ちょっとしました。
そうですね。
はい、
うん、でもなんか、その音の感じってそんなに変わんないのにって思って、うん、だからあんまりそのサイレントモードにすることがなくなっちゃったっていう、逆にね。うん。1D のサイレントモードってシャッターを押したときにミラーアップして、離すとミラーが戻るみたいな。はい、なので、話すときとあれとっていうなんか感じがするんですけど、通常の感じで静かになるみたいなんですけど、もともと静かなんであんまりわかんないみたいな、こんな感じですかね。 で、はい、Wi-Fi はいいですよって言ってましたが、相変わらず重宝しております。はい、
あ、よかったです。
まあ、ちょっと、ツイートするときに、iPhone のカメラを使わなくなったときとかも、まあ、iPhone のカメラで撮っちゃう方が早いっちゃ早いんだけど、
うんうんうん、
まあ、撮ってパッとカメラで撮って、ピッと、
なんか
転送させてみたいな。
うんうん、
ただ、小関さんが番組の中でちらっと、Wi-Fi の接続先勝手に変えるんじゃないのみたいなこと、
はい、
お話もしてたんですけど、勝手に変わんないですよね。
あ、そうなんです。
なので、まず iPhone 立ち上げて Wi-Fi 機が入ってる状態で立ち上げると、はい、まあ、他にルーターとか使ってなければ、その 6G と接続して、中のカメラのデータを読み込めるんですけど、そこから、今度ツイートとかしようとすると、
はい、
ネットワーク自体が 6D につながりっぱなしになっちゃうので、
ああ、そうなんですか。
インターネットにつながってない状態になっちゃう
んです。ああ、そうなんですか。
なので、iPhone で Wi-Fi を切るってして、3G 回線でツイートするか、
うん、
6D を切って、6D の Wi-Fi 環境がなく、Wi-Fi のネットワークがなくなった状態になると iPhone が勝手に 3G に切り替わるので、
うん、
そこでツイートするか、みたいな感じなんですけど、6D の Wi-Fi を切るってするのが、やっぱメニューの中から Wi-Fi を使うとか使わないとかって選ぶんですよ。
はい。
なのでメニューボタンを押して、タブが変わっちゃってたりしたらタブを Wi-Fi の
うん、
切り替えのとこに持ってって、使う使わないを切り替えて、で、切れるんですけど、
はい、
めんどくさいじゃないですか。
まあそうですね、
なので、6D のメインスイッチを切るっていう感じで使っています。
うん、
ただ、それをやると、オンにしたときは常に Wi-Fi がオンなので、
はい、
やっぱりどうしてもバッテリーが結構消費が早くなっちゃうかな。っていう感じはします。
うんうん、そうですね。なるほどね。
ちゃんとこう気にして測ったりとかはしてないんですけど、
うん、
やっぱり2割、3割早い感じのイメージかな。つけっぱなしにしてずっとやってると。一回仕事でこう現場出た時に、あ、思ったより早いなと思って、あれってちょっと気になったぐらい。で、見たら、Wi-Fi がオンになってたって、
うんうん、
多分気がつくぐらいには消耗が早いんじゃないかなと思うんで、ここら辺がもうちょっと簡単に切り替えられたりとか、なんかできるといいなと思ったんですけどね。まあでもすごく便利には感じはします。
はい。あと僕が借りた時ちょっと GPS も使ってみたんですけど、
うん、
GPS もやっぱり使っている、あれオフにして、電源オフにしてても自動的に記録されてるような感じがしたんですよね。だったかな。
そう、ああ、ごめん、そっか。GPS でちゃんとまだあれしてないや。
オンしてないとダメだったんだっけ。まあ、全部記録させようと思ったらオンにしておかないとダメなのかなとかいう。でもオンにしておいても、まあ、触れてないと、こう、勝手に、とりあえずスリープ状態にはなるじゃないですか。
うんうんうん。うん、
で、その時も、結局 GPS 設定していれば、
うん、
まあそれはずっと測られているの、
うんうん、
で、やっぱりそこでも電源は使われてますよねっていう、うん、いう感じでした。
うん、あれ撮るときに位置測定するだけじゃないの？ずっと。
いや、違うの。ずっと、ずっとね、覚えてくれます。
あ、そうなんだ。
ログが撮れるんです。
あ、そっかそっか。移動ログが撮る。撮る。
あとで地図ソフトに、自分がどこに、どういうふうに移動したかっていうの、こう、ログが出てきます。
それをやってないな。
うん。
うん、
まあ、ちょっと面白かったんでやったんですけれど、
うん、
でも、これ確かに電池ずっと使い続けるわ、とか思って。
うんうん
うん、まあ、必要な時はいいのかもしれないけど、必要ない時にやっちゃった、やると、
うん、
無駄に電池消耗してるな、
なるほどね、
ちょっと思いました。
はい。で、あとは、細かいところで言うと、Q ボタン、
うん。
すごく私はあれに否定的な印象があったんですけど、
はい、
何の時だったっけな。 いや、あれがないんですよ。超高補正。
そうそう。
のやつが。
Q ボタンからじゃないと。
Q ボタンからじゃないとできないので。
できないんですよね。
それで使うようになったんですが、うん、使い始めると意外と便利。
大丈夫？あ、そうです。
っていうかまあ、その超高補正でしか使ってないけど。
ああ、そうですね。
でも他のやつも使おうと、あ、いや、他のやつはでも、今までの操作感でできるものに関してあの Q ボタンではやらないか。
あとホワイトバランスもボタンないでしょ？
ホワイトバランス、ああ、ないかも。
Q ボタンかメニューから選ぶしかないんですよね。
あ、そう言われたら、そうか。
まあ、あの僕が一番なんか、まあ、EOS 60D もそうなんですけれども、うん、あの、ホワイトバランスのボタンがないっていうのが、まあ、7D とか、あっちの、こう、やつだと、今までは、うん、みんな必ずホワイトバランスのボタンがついていたので、うん、ちょっとそこが困るかな。
あとね、うん、それ言われて今気がついたけど、
はい、
セブンも 1D も 6D に引っ張られてメニューからホワイトバランス返してたわ最近。
あ、そうですか。
うん、
そうだった。
ホワイトバランスボタンを使ってない気がする。
あらあら。あ、逆になったんです。なるほど。まあ、急いで使う必要があるけど、別にそれでいいんでしょうけどね。
いや、そうなっちゃってたな、うん、なんか、あたふたしてる時でも一生懸命メニュー出してた気がする。
あ、そうだ。
ああ、やばい、ここ、室内に入っちゃったよ、とか思って、
あ、
変えようと思った時に、でも子供たちをこう、チラチラ位置を確認しながら、一生懸命メニュー見てみた気がします。まあ、そういうのはそうだ。で、そこで問題なのが十字キーなんですよ。
はい。
あの、もう十字キーに慣れちゃいました。
ああ、そうですか。
さっきも言いましたけど、6D メインになってるので、
うんうんうん、
あの、十字キーで何かするっていうことに慣れちゃって、
うん、
あの、セブンとかワン持った時に、
うん、
あそこのスティックに手がいかなくなっちゃって、ちょっとショックを受けましたね。
マルチコントローラーボタンって
やつ。そうそうそう。
そうか。まあ、まあ、そうかもしれないですね。
こっちにシフトしちゃったわ、と思って。で、相変わらずあの、プレビューの確認が、なんか、いまいち慣れないんだけど、だけど、あの、ダイヤルで拡大縮小して十字キーを使うっていうところは、
うん、
もう、染みついちゃった感じ。
そうです。
なので、たまにセブンで撮った時に、あれってなる。やっぱり2台操作感の違うものを持つとこうなるなっていうね。
まあ、しょうがないですね。
はあ、でもやっぱりあの虫眼鏡ボタンを押すっていうワンステップがどうしてもね、慣れないですね。未だに。
はい。
なんであのボタン あるんだろうって思うんですよ。
あれなくても、ね、
あれなくてもグリグリってダイヤル回したら拡大縮小モードに入っちゃえばいいのにっていう気もするんですけどね。あの、いつもあの、もし、あの、ちょっと見せてって
言われた
時に、ポッと出すときに、
はい、
あの、拡大ボタンを押し忘れて、クリクリってこう拡大しようとしちゃってっていうね。うん、なんかちょっとマニュアルもうちょっとちゃんと読み込んだらなんか抜け技があるのかな。ちょっとそこら辺も。
どうだったんでしょうね。
はい、見てみたいなという気がしますけど。そう、あとマニュアルを見なきゃなと思っているのが、あの、C1 比に使い始めてみたんですよ。
はい。
各ホワイトバランスとか、ISO 感度とか、設定を記憶させておける。
ああ、カスタムファンクションってやつ。
モードダイヤルのやつ。
セブン D も同じ機能ついてます、
ね。でもね、全然そこら辺使ってなかったんです
よ。あ、そうだった。
で、室内、外みたいな時に、パッと使えるかなと思って、使い始めてみたんだけど、みんな固定されちゃうでしょ。
そうなんですね。最初の初期値がね。
うん。
例えば、60分の1の F11 で撮ってて、うん、で、カスタムで変えたときに、そのカスタムで 最初に設定したのが例えば1000分の1の F4 だったりしたら、うん、それになっちゃうんです
よ。そうそうそう。
でそっからそこから戻さなきゃいけないの。
そうそうそう。
あんまし意味がないかもしれない。
そうなんですよ、うん。あれなんかもうちょっといい設定の方法ないのかな。
いや
ーないのかな。
まあしょうがないですね。まああれ。あの他のものも全部読み込めるから、
うん、
ホワイトバランスとか、
うん、
あとなんだっけ、AF のモードとかね。
ああ、そうそうそう、うん。AF のモードでしょう。あと、うん、ホワイトバランスと。
まあ、ピクチャースタイルとかそういうのも全部。
あ、ピクチャースタイルか。
ひっくるめて、全部変えられるので、
うん、
ただあんまり大きく変えちゃうと、かえって使いにくいかもしれない。例えば、まあ、僕の場合は、あの、C の3に、
うん、
こうなん、グレーのか、グレーというか、センサーのゴミがないかどうか見るための設定とか、
はいはいはい、はい、
そんな感じで使ってます。あとは、なんだろうな、こう、プログラム、まあ、わざとプログラムというか、
うん、
完全お任せモードをそこに設定しておいてとかな、
うんうんうん。
お任せモードにするんじゃなくて、お任せモードをそこに設定するみたいな感じ。
うんうん、
感じとかしてますけれども。
なんかこう、うまい組み合わせ、なんか登録しとけると、ね、パッと切り替えられていいよみたいなね、
うんうん。
なんかシチュエーションで変えようと思ったけど、意外と使えないなっていうのが。
うん、まあそうですね。
うん、
何に使ったらいいんだろう。僕の場合はそのセンサーのゴミを確認するときにだけ使って
ます。そうなんだ。なんかね、パーッと切り替えられるっていう、なんか良さげな機能な割に、意外と使えないなっていうね。うん、室内と外とで切り替えようと思ったんだけど、ホワイトバランスと、ISO 感度ちょっと高めに室内の時にしてとか、やったんだけど、っていう、その設定、その ISO 感度なんかに関して言えば、設定の頃合いみたいなのを、程よい位置を見つけられるといいのかもしれないですけど、いや、これだったら部屋入った時に自分で位置から設定してもあんまり変わんないかも。
そうなんですよ。
ちょっとそこら辺が
ね、
なんかいい頃合いを見つけると便利なのかもしれないですけどねっていう。ちょっとそこら辺も少し研究してみたいなというところですね。
うん、
で、
まあそうですね。そうだな。
最後になりますが、縦位置グリップ。
はい。
もう、これ買った時、もうセットで買ったんですよ。
ああ。
ただ、はい、その小ささのと軽さがすごい良くて、
うん、
未だに箱も開けず。
嘘。もったいない。
もったいない状態が続いているんですが、
はい、
前にあの体操のね、
うん、
全日本選手権の撮影に行った時に、
うん、
あのクリラジの方で一緒にやらせてもらって、北澤さんというカメラマン、
あ、はいはい、
会ったことあるんだよね。
あります。あの固定に来ていただいて。
そうそうそう。あの北澤さんが 5D Mark III 使ってて、縦位置グリップつけてて、で、僕は6はつけてなかったんですけど、7の方はつけてて、
はい、
7の縦位置グリップって、液晶画面がある方から前に向かってバッテリー2つ刺すじゃないですか。横に並べて。
まあ従来のタイプですね。
うん、
はい、
で、5D の、もう縦位置グリップはもうこれがデフォルトなのかと思ってたら、
はい、
5D の違うのね。
ああ、あの、横から刺す。
そうそうそう。
ああ、6D もそうですよね、確か。
そうなんですよ。
うん、
6D もそうだったんですよ。俺、人ごとのようにその 5D のやつを見せてもらって、なんかレールみたいなのがついてるんですよね。
そうそうそう、うん、
で、それに刺してっていうことで、
そうそう、
いや、なんか意外とめんどくさそうですね、それ、なんて言ったら、6D でもそうだったと、いうことが判明して、ちょっとショックを受けているんですけど。
そうなんですよね。あれ、なんでこうなっちゃったんだろうって、ちょっと疑問ではあるんですけど
ね。ねえ。
うん。そんな電池交換って、すげえ急ぐとか、そういうのないっていうような気もするし。
あ、いや、俺結構あるな。パッと変えたい。
あ、そうっす。いや、ああ。
なんかこう、ああ、そうか、その北沢さんと一緒にやらせてもらった時にね、うん、何パーセントで点滅するんでしたっけ、
うん、
バッテリーマークチカチカするじゃないですか。
はいはいはい。 何パーセントだろう、
多分その撮影してた時にはついてなかったので、
うん、
プレスルームに戻ってきたあたりでプレビュー見たりとかしてる間についたんだと思うんですよ、うんうん、だからついたばっかりだから俺全然気にしてなかったんですけど、
はい、
ドキドキするから嫌って言われて早く変えようよって言われたんですけど、
まあそりゃそうですね、
結構ギリまで使っちゃうんですよね。
ああ、いやまあでもスポーツみたいな時にはやっぱり、
ああ、もうでもその時はその後撮影がなかったんであれだったんですけど、あのでも学校関係のなんだと 3% とかそれくらいまでちょっとギリまで使ってギリのいいところで変えようとか思うので、基本撮影しながら取り替えるので、あの横で変えるパターンになっちゃうとちょっと怖いなと思う。
ああ、そうですか。
あの上からなんて言うんだろう、こうカメラレンズを下に向けて液晶をプレビューしてるような持ち位置でこう
変えられる、
変えられるじゃないですか、うんうん、だからあの下手すればこううまくお腹のあたりに当てておいて、はいはい、両手離しても
うん、
こう差し替えられるっていうのは、うん、あれ横に抜いてってなると完全に片手塞がれるし、
ね、そうです
ね、なんでこんな、うん、か使い勝手悪くしてんだろうみたいな、ワンディっぽくした。
ああ、まあ、ゴディマーク2-3だっけ、 3に関して言えばボタンが増えてるとかいうのがあるのかもしれないですけどね。
あ、縦一側に、
縦一側に、うん、
あ、そういうこと、
あのなんだろう、多分マルチコントローラーボタン確かマーク3はついていて、縦位置でも、あの、
あ、そうなの、
うん、そうなんですよ。確か AF の、
あの、
ポイントを切り替えられる
んだ。
だから、まあなんかそれにすごく憧れてるんですよね。うん、いや、買うんだったら 5D マーク3からとか思ってるんですけれども、その機能があるので。
へぇー。縦位置で変えられるのいいっすね。
うん。ただその分なんか、ちょっと ごっつくなってるっていうかね。
うんうん。
はい。あの、感じはするんですけど。
へ
ぇ。でも 6D はそれついてないんですよね。マルチコントローラーボタンというか。
ついてない。
十字キーでやってくれっていう。
そうなんだ。そう。なんか寂しいな。なのに横なのか。の
そう。なんであの、ね、縦位置グリップの電池の入れ方はこうなっちゃったんだろう、ちょっと疑問に思ってはいるんです、
うん
うん、
ちょっとショックを受けておりますが、うん、まあでもあの1個でも使えるっていうのが継承されてるのはちょっとほっとしましたけど、ね、はいはい、そもそもあれ2個刺さないと使えないもんだっていう頭でずっと見てた。
ええー、そうだった。それはさすがに。
で、それも北沢さんと話してるときに、あれまあ1個でも使えるからね、で、ね、あちらっと言われて、嘘とか言って、その時初めて気がついて、本当だ、1個でも動くわって思って、常に2個入れてたんですよ。
あ、そうなんですか。
だから重いっていうね。感じがしてたんですが、縦位置グリップはバッテリー1個でも動きますみたいな。
はい、動きますよ。
でもそもそも炭酸で使いたいから、
あの、縦位置を
買ってたので、ただもう今炭酸あんまり使わなくなっちゃいました。
あ、本当。
うん、やっぱりあの、純正のバッテリー、やっぱ持ちもいいじゃないですか。
はい。
持ちがいいのと残量がね、細かくわかるから、あの、炭酸だとわかんないですよね、残量が。
そうですね。まあ、最後にいきなりスコッペ
アンプ。そうそうそう。
点滅して終わりっていう。
うん、だから予備として、その炭酸のカートリッジをもう、炭酸、もう、差し込んだ状態にして、持ち歩いてる感じではあるんですけど、
はい、
でも基本的には純正のバッテリーを入れて使うようになぜかなっちゃいましたね。う
ん、はい。
まあそんな感じで、まあ便利に使っております。なかなかいいかなっていう気がしますけどね、はい、まあ使ってれば使っていくだけなんかちょっと細かいところは気にはなるんですけど、今のところもね気に入って使ってる感じですね、うん、はい、ちょっと長くなりましたが、私の方からは 6D、
はい、
ございました。で、スムさんの方は、
はい、あ、これですか、うん、はい、ね、いや、まあ、日の疑問なんですけれども、うん、あの、ライトルームをこの間から使い始めまして、
うん、
でね、まあ、これ、カメラロー、 あの、フォトショップのカメラローも一緒なんですけど、
うん、
書き出しをすると、
うん、
あの、まあ、Mac 上では、あの、JPEG のアイコンっていうか、サムネイルができて、
うん、
まあ、普通はと言ったらいいのかな。普通 JPEG だとちゃんと、その画像の内容のサムネイルがちっちゃく出てるじゃないですか。
うん、
でも、僕の場合だけなのかよくわかんないんだけど、
うん、
Photoshop のカメラロープラグインからでも、
うん、
あの、Lightroom からでも、
うん、
こう、書き出した画像には、
うん、
その、画像のサムネイルはついてないんですよね。
え？
だからよくわかんないんだけど、あの、例えば、CG ロムとかに焼くじゃないですか。
はいはいはい。
で、その時に、
うん、
僕の場合は、なんだっけこれは、トーストを使ってるんですけれども、
うん、
一覧が表示されるでしょ。
はいはい。
で、そうするとね、あの、ただの、なんていうんですか、こう、JPEG の、すべて同じ、これは JPEG ですっていう、なんかこう、
うん、
アイコンだけになってしまう。
うん、
っていうのになっていて、ちょっとそれは気になってるんですね。
え、それ書き出した状態の直後にファインダーで見たらどうなるんですか？
うん、ファインダーで見ても、あ、ファインダーで見ると絵はついてるんです。Mac 上では僕に問題ないっていうか。
うん。
うん。
ただ、ライトルームじゃなくて、トーストがいけるんじゃないの？
そうなんですかね。
多分
うーん。
書き出した直後のファイルがファインダーで、
マック上では
ついてないんだったら、ライトルームだろうけど、
うん、
トーストで焼いたやつのディスクの中のやつが見れないってことでしょ？
見れないっていうことですね。うん、トーストが悪いんですか？
トーストの設定じゃないですか。
まあ、それ、で、いつもどうやってるかっていうと、
うん、
あと Windows でこういうアイコンって作ってくれるっていうのを考えた方がいいんでしょうかね。それがない場合。
わかんない。最近ディスクに焼かなくなっちゃったから、はい、最近、納品に行って、
うんうん、
向こうの会社のWindows マシンに単純にコピーするだけなんで。
うん、
でも、Lightroom で書き出したやつを Mac でもアイコンが出るし、
はい、
Windows に持ってった時も、あ、いや、Windows は出てないか。
なんかそれ、納品先でね、
うん、
アイコンがないのが嫌だっていう納品先があって、
うんうん、
アイコンを作らなきゃいけないですね。
そう。
うん、で、作るのに、イメージブラウザーってキャノンの、
はいはいはい。
くっついてくるやつあるじゃないですか。うん、あれでね、あれで読み込ませると、アイコンができるんです。
へ
ぇー。Windows でも見える。
うんうんうん、
で、そこで一つ問題になってくるのが、
うん、
縦位置に変換したやつね。
はいはいはい。
あるじゃないですか。で、カメラで縦位置に変換してると、
うん、
こう、Mac 上と Photoshop 上とか、うん、まあ、では、あと、イメージブラウザー上でも縦位置になってるんですけれども、
うん、
それをそのまま、ディスクとかに焼くと、
うん、
縦位置にはなってない。横位置になっちゃう。
ほうほうほう。
で、それも縦位置にしないと嫌だっていう人がいて、
ほうほう。
で、実は、イメージブラウザーにはね、画像を、開かずに、縦位置、
うん、
横位置を変えるっていう機能がついてるんです。
へぇー。そんななんだ。
そういう機能がついていて、画像を回転させると、オリジナルのデータを、こう、なんて言うんでしょう。劣化させずにね。
うん。
うん。Photoshop だと、もし、やろうと思えば開いて、回転させて、うん、もう一回保存するから、
うんうん、
どうしたって、まあ、JPEG で一回保存し直すっていう形になる。うん、でそういう手間じゃなく、そういう風にするんじゃなくて、その画像そのものを、データそのものを回転させるっていうオプションがありまして、
うんうん、
まあそれでやってるんです。
なんかすげえ手間そうだけど、意外とそんな機能があったんだっていう驚きと、なんか両方だね。
いや、すげえ手間なんですよ。これまあ、まあ、数枚とか10枚とかそういうで、ね、あれならいいんだけど、
うんうん、
1000枚とか、
うんうん、
1000カットとか2000カットとかそういう話になってくると、もう勘弁してくださいっていう感じなんだけど。だから、まあ、一発で、まあ、ライトルームにしても、その、フォトショップにしても、
うん、
こう、保存かけた時にね、まあ、書き出しした時に、なんか、スパッとそのまんま全部、アイコンもできていて、縦位置、横位置もちゃんと、撮影した時の情報でね、
うん、
反映できるようにしてくれると、助かるなぁと。
いや、なんかそれを聞いて思い出したけど、
ね、
昔のバージョンのライトルーム使ってた時って、
ね、
Windows に持ってくと、
はい、
JPEG のファイル名と同じファイル名で拡張子が違うやつが Windows では見えるんですよ。
ああ。
それがアイコンだったのかもしれないね。はい
は
い、だけど今のバージョンになってそれがつかなくなったんですよ。
はい。
だなんかあるのかもしれないね。それとライトルームなのかな、やっぱり。
なるほどね。ライトルームは、今僕 CS6 を使ってるんですけれども、うん、あ、違う、ライトルーム5だ。
うん。
を使ってます。で、フォトショップは CS6 になって、
うん、
で、そのカメラロープラグインで、開くってやると当然、フォトショップで開くから、
うんうん、
保存すればちゃんと JPEG のアイコンできるんですけど、
うん、
ただ、画像保存って言って開かないで保存するコマンドがあるんですが、
うん、
それでやっちゃうと、まあ、Mac 上ではできていても、Mac 上でもできてないんですよ、確か。
え、うん、開かないで保存、
うん、画像保存っていうコマンドがあるんですね。カメラローウィンドウから。
うん。
うん。
はい、はい。
あ、これはできるな。今やってみたらできました。うん、ちょっと OS が違ったりするので、それもあるのかもしれないです。
なるほどね。うん、
今、デスクトップに作ってみたらできたな。
なんか、ね、ライトルーム3かなんかの時に、持っていくとそういうなんか、アイコンっぽい感じのファイルが別でできて、Mac 上では見えないんですよ。
はいはい。
Windows で、まるっとこう、フォルダー書き出したやつをコピーして、で、ちゃんとコピーできてるから一回バーっと中確認しようとすると、バーっといっぱいできてて。
あ、倍になってるんですよ。
そうそうそう。はい、で、それをバーっと消して書いてたんですよ。
はい。
なんかMac 使ってる人にとってこのファイルができるからこれ消してってねって言われてて、で、まあ消して返してたのが、そう言われてみればいつからかその作業をしなくなったので、
うん、
もしかするとなんかあるのかもしれないですね、バージョンが新しくなって。
うん、まあちょっとそれが不思議な時は不思議っていうか、まあ、
結構イメージブラウザーにそんな機能があるなんて思わなかった。
まあイメージブラウザーもバージョンによっていろいろで、なんですよね。こう、今僕が使ってるマウンテンライオンの対応のやつだと、
うん、
それができなくなっちゃって。
あ、そうなの？
できないけど、アイコンが作れなくなっちゃったんですよ。
は
あ
は
あ、イメージブラウザーで開いても、うん、元のアイコンは変わらずっていう。わざわざ古いマシンを起動して、そっちに、リンクさせて、そっちで開くで、そっちでフォルダの内容を確認すると、
うん、
こう、ちゃんとこっちのパソコン内に入っている、
うん、
データにアイコンができるという、非常に不思議なというか
。めんどくさいね。
めんどくさいことをやっています。はい。まあ、アイコン、多分、Windows でも何かのブラウザーで開けば、そのままアイコンが作られるとは思うんですけれどね。
うん
うん、ただ、ディスクの中身だけ見ようと思った時には、ただのその JPEG のアイコンになっているらしいんですよね。
うん、なるほど。
という、まあ何かヒントがあればお知らせください。感じです。
ちょっと何かお分かりになる方は、ぜひ。
はい。
情報をお寄せください、
はい、
また何か僕らの中で分かったらまたご案内できればというふうに思っております。はい、はい、ということで、今週本編はここら辺にしまして、はい、みんなのワークショップ過去仮の方に行きたいと思います。
はい。
はい、今週のみんなのワークショップカッコ仮です。
はい
今週速攻方式基礎編ということで、
はい、
まずは速攻方式とは、
はい、速攻方式あの光を測ると書きます、
ね、まんまですね
はい、そうですね。多分一眼レフデジカメを使っている人は、
うん、
まあ、絶対知っているとは思うんです。知っているというか、速攻モードっていうのがついているというのは知っていると思うんですけれども、うん、これに関して言えば、フィルムのカメラの時からずっとついてますから、
うん、
まあ、フィルムのカメラからやってるよっていう人は、大体、わかるとは、
うん、
はい、思います。
はい、
が、まあ、一応、全く知らないという方も含めて、
いや意外と無意識に普通に使っちゃってたりとかっていうのがあるんじゃないですかね。
あ、まあ、そうですね、はい、
うん、
昔はフィルムカメラの時はこの速攻方式がすごい売りで、
うん、
なったことがあって、
うん、
まあ各メーカーいろんな速攻の方式を出していたんですけど、
うん、
まあ大きく言えば入射式っていうのと反射式っていうのがあって、
うん、
入射式というのはこう露出系といって独立した光の明るさを測るメーターを被写体のところに持ってて、スイッチを押して測ってシャッタースピードと絞りを算出するというのが、まあ入射公式です、
うん、
まあ写真屋さんとかスタジオとかで、うん、やってたりしますよね、
うん。
で、まあ、これは、ま、ほんと特殊なので、普通の人はこれで測るということはないと思うんですけど。
うん、
で、まあ、主にこの、今回取り上げるのは、カメラの中に入っている、露出系の速攻方式。というふ
う
に限定し、させてもらいます。で、カメラの中に入っている露出系の速攻っていうのは、その反射式っていう、カテゴリーになるんですけれども、
うん、
なぜ反射式っていうかっていうと、まあ、結局被写体に当たって、跳ね返ってきた反射した光がレンズを通して、
うん、
カメラに入るので、
うん、
その反射してきた光という意味での反射式、
うん、
っていうことです。で、まあ、カメラに入るっていう簡単に言いましたけれども、レンズを撮影するレンズを通って、入ってきた光を直接測るっていうのが今主流っていうか、まあだいぶ前から主流ですけれども、うん、それが TTL、スルーザレンズっていう露出系の速攻方式になります。
うんうん、
で、そのレンズを通らないで、通さないで、反射してきた光を測るという方式も、まあ、昔はありまして、
うん、
まあ、主には1960年代の古いカメラには、うん、カメラの、まあ、前面の方ですね、被写体に向いてる方とか、
うんうんうん、
レンズが、の周りとかに、なんて言ったらいいんでしょう、こう、フレンネルレンズというか、かまぼこみたいな、
はいはいはい、はい、
でこぼこした、
うんうんうん、
はい、ガラスの部分があって、
うん、
そこで、光を集めてて、
うん、
カメラが向いてる方はこっちですっていうのを、
うんうん、
こっち側の光はこのぐらいっていうふうに測っていたと、
うん、
いうことです。で、まあ、それだとやっぱり、どうしても誤差が大きくなっちゃうので、
うん、
どうせならというか、どうせ写真を撮るのはレンズを通ってきた光を撮るわけなので、
うん、
レンズを通ってきた光を直接測りたいというのがそのスルーザレンズ、
うんうん、
TTL 速攻と言われているやつです。
うん、
で、機械的にはもういろんな進化があってですね、いちいち説明してると基礎編にならなくなっちゃうので、
うん、
カメラの中に、その光を測るセンサーがあって、撮影をする直前までその光を測ってくれていると思ってください。
うん、
で、撮影する直前というのは、ミラーがある、まあ、一眼レフカメラの場合は、 ミラーが上がる直前まで測っている。
うん、
ということです。で、まあ、カメラの、その、種類というか、測光方式によっては、ミラーが上がってからも、こう、センサーに到達する光とかを測って、あるいはセンサーじゃないときはフィルムに、今度フィルムに光が当たって、それが反射してくる光を測って、
うん、
さらに細かく露出を調節するという、すごい、技を持っています。はい。特にフィルムの、あ、フィルムじゃない、ストロボ図で撮影してるときはね、
うん、
こう、速攻方式というか、
うん、
ストロボ光の強さも、制御するための、そういう、速攻方式とかがあって、
うん、
もうそれになると、撮影しながら、光を測り、ストロボの発光量も決めっていう、
うん、
ものすごくハイテクニックなことをしてるんですけれども、うん、まあちょっとストロボの話もまた今度後にしますね。で、一番基本的には、速攻、結局、反射してくる光を、の強さを測るので、
うん、
反射率が高い、
うん、
まあ、白っぽいものとかね、
うん、
ピカピカ光っているものとかに関しては、カメラとしては非常に明るい被写体っていう風に感じて、
うん、
すごく暗く映しちゃう。
うんうんうん、
でその逆で、黒っぽい光を吸収してしまうような被写体とか、
うん、
あるいは、舞台撮影で、スポットライトだけが当たってて周りは全部バックだと、
うん、
まあ、そういった状況で黒い部分が多いと、
うん、
すごく今度逆に明るく映ってしまうという、
うん、
挙動があります、
うん、
でなぜそうなるかっていうと、カメラには今映している被写体が、
うん、
どんな色をしているかとか、
うん、
どんな反射率なのかっていうのはちょっと分かりようがないんですね、
うん、
判断しようがないというか、分からないので、
うん、
とりあえずカメラとしての基準っていうのは、まあ、この世の中のものは全部 18% の反射率の、物体できているというふうにもう決めてしまっているんですね。
うん、
で、まあ、これ、どういう経緯で決まったのかちょっとよくわからないんですけれども、
うん、
一応なんかその、平均的な、こう、普段、日常で撮るであろう、いろんなものの反射率を、こう、合計して平均したらこうなったみたいな感じらしいんですけど、
うん、
まあそれが一応 18% という数値になった、うん、ですのでカメラ屋さんとかまあ専門店に行くとこの 18% ぐらいの反射板というのが売っています。
はい
はい、まあこれはまあホワイトバランスとか撮るときも使うので、
うん、
持ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、まあ、これが基本になります。
うん、
で、さっき言ったように、これよりも明るいものは暗く映る、
うん。
で、これより暗いものは明るく映るんですけど、
うんうん、
結局カメラはどこを目指すかというと、その、なんでも 18% グレーに従うという、
うんうんうん、
そういう、計算になるように、まあもう最初からできてるんですよね。
うんうん、
で、まあそれだと、例えば、こうスキー場で写真撮ったら全部真っ暗とか、
うん、
その逆でちょっと黒っぽいところで、例えば舞台でピアノの発表会を撮ったら、ピアノがグレーになっちゃって、
うん、
人は真っ白けっていう、
うん、
たまーにありますけれども、
うん、
そういう写真になっちゃう。で、まあそれだと困るので、露出補正という機能がついていて、
うん、
それで、まあ、自分で、被写体が、白っぽいものなのか、黒っぽいものなのか、っていうのをカメラに教えてあげてください。
う
というのが露出補正という機能になっています。
うん、
で、まあ、これが、まあ、あの、TTL 速攻と、あと、自動露出の、大まかな説明なんですけれども、うん、でその中でも、その、速攻方式って、限定して言うと、どの、画面の中のどの部分を測っているかっていうのがあって、
うん、
それをモードで選べるんです、
ね。うんうん、
で、昔はね、昔はというか一番初期の頃は、歴史的に言えば確か一番最初は部分速攻って言って、ある一部分しか測れなかった
んです、うんうんうん。
で、それだと使いにくいじゃないですか。
うん、
まあ画面の、真ん中しか測れなかった、
うん、
ということなので、常に真ん中に被写体一回持ってってそこで測って、で次にちょっと、露出を決めたら、構図を決めるために、またフレーミングを動かしてっていう話になりますから、
うん、
使いにくいと、いうことで、まあ中央部重点速攻とか、まああるいは平均速攻っていう、あ、どちらかというと平均速攻かな、
うん、
っていう、全体、画面の全体の明るさを測っておいて、
うん、
まあそれで平均出す。平均的な明るさの、露出値を出す。っていう、方式が、まあ、割と、こう、一般的でした。で、まあそれだと、平均的すぎて、こう、精度としてどうなんだっていう。
うん、
主に、まあ、重要な被写体は中央に来ることの方が、まあ、写真の撮り方としては多いので、
うん、
じゃあ中央に、速攻分布というんですけれども、
うん、
感度の強いところを集めよう、っていう風なのが中央部重点速攻っていうのがあります。
うんうん、
で、まあ、1980年代、80年代ぐらいだと、この平均速攻とか、中央部重点速攻とかっていうのが大体の、普及タイプのカメラはね、一眼レフはそんな感じでした。
うん
うん、で、プロ用と言われる高級なカメラは、どっちかというと、まあ、その、タイプと、あと、スポット速攻って言って、
うん、
本当に部分だけ、一部分だけ、
うん、
画面の中の数パーセントです。これはカメラの機種によって違うんですけど、
うん、
そこの部分だけ限定して測ってくれるっていう、うん、機能とか、あと、スポット速攻、ちょっと広い部分速攻って言って、
うん、
まあ、画面の中の 10% ぐらいとか、
うん、
ある部分だけ測ってくれるっていう、
うん
方に切り替えられるというカメラが、
うん、
まあもうありました。
はい。
で今じゃあ普通のコンパクトで一眼レフデジタルカメラ、
うん、
まあ普及タイプからこう高級なタイプまでで、どうなってるかというと多分 EOS KISS とかでもスポット速攻とか使えて。
うん
あと、中央部重点速攻とか、あと、もうちょっと、コンピューターで、いろいろ計算してくれる、
うん、
評価速攻とかね、
うん、
あるいはニコンで言うとマルチパターン速攻って言われている、うん、こう進化したタイプの、まあ、速攻方式は全部使えるようになってます。
うん、ここら辺は差ないですよね。
機種によってね、
うん、
うん。まあ、みんなちゃんとスポット速攻ついてますからね。
うん。
うん、キスデジタルとかにスポット速攻あってなんか意味があるのか、時々思う時もあるんですけれども。
うん。
うん、で、まあ、カメラの説明書とか、まあ、使い方を見ると、
うん、
まあ、大体その、カメラがいろいろ計算してくれる、評価速攻とか、
うん、
マルチパターン速攻がおすすめですというふうに。なっています、
うんうん。
これはなぜかっていうと、
うん、
まあ、名前は違うんですけれども、うん、いくつかの、まあ、画面の中を、まあ、だいたい詳しくはちょっとね、カメラの機種によって違うんですけど、 構細かいとすごい細かいですよね。うん、何十っていうパターン、あの部分に分かれてたり、
うん、
まあ大まかに 5から6に分かれていたりとかするんですが、
うん、
速攻領域が決められてまして、
うん、
で、一応その中での明るさの各部分の、明るさを比較してくれるんです、ね。
うん、
で、多分、まあこれは僕の使ってみての感触なんですけれども、うん、ある程度までの、人の形とか、
うん、
例えばこっから、ここは、水平線で上は空で下は地面だとか、そのぐらいまでは分かってるんじゃないかという気がします。この、こういう評価速攻とかマルチパターン速攻になってくると。で、あとなおかつ、今、オートフォーカスも使っているので、オートフォーカスを使っている場合は、その、AF エリアってあるじゃないですか。AF フレームとも言いますけれども。どのフレームをどの部分の AF フレームを使ったかで、まあ、そこの AF フレームと、その、マルチパターン、まあ、速攻のパターンの重なったところを優先して測っていると。っていう風に、なっていると思います。
なるほど。
うん。なので、理屈の上ではね、
うん、
AF のエリアを、で、合わせたところにもし人がいれば、そこを重点的に露出を決めてくれるので、
うん、
まあ、ほぼドンピシャリで行くはずって行くはずなんですけれども、
うん、
まあなかなかそうは今夜は下ろさないということがあるのはみんなも知ってる通りだと思うんですけど、うん、で、結局、それどこまでその AF のエリアを優先させるかとか、
うん、
まあ、その各パターンに当てはめられた、こう、なんでしょうね、あらかじめプログラムされた、
うん、
ね、計算方式をどこまで優先するかっていうのはちょっとブラックボックスなので、
うん、
まあ、ユーザー、使う側としては、こう、調節のしようがないっていうのはちょっと、
うんうんうん、
困るんです。
うん、
で、それだったら、もう中央部重点平均速攻にしちゃって、
うん、
自分で判断しちゃう。露出補正値、
ね、うんうんうん、
まあ、経験と勘ですよね。
うん、
このくらい空が多かったらプラス2分の1だとか、
うん、
今着てる服の人はこんな色で背景がちょっとダークだからマイナス3分の2だとか、
うん、
まあ、フィルムの時代でずっと、まあ、この場合、撮影が非常に、長く続けてきた人、まあ、写真の、で仕事してる人とかは、
うん、
多分自分のカメラの速攻方式と、自分なりの露出補正とかっていうのは、もう身についちゃってるので、
うん、
逆にマルチパターンとか、評価速攻とか言われてもっていう人も多いです、結構ね。
うん
うん、で、まあ、そもそもそんなもん信用しないからって言って自分の露出系、入射光の露出系で測る。
はいはいはい。
っていう方が、うん、より確実っていうのは確かなんですよね。
うんうん、
で、でもそれをはっきり言って、メーターって安くても、まあ何万かしちゃうし、
うん、
また、そこに行って測れる状況が常にあるわけじゃないので、
そうですよ、ね、うん。
まあ、こう、言ってしまえばそれが一番正しいやり方なんだけど、でも実際それが使えるという状況の方が少ないと思うんですよ。
うん、だってその撮りたいもののそばに寄れる場合もあるし、寄れない場合もあるし、
ね、
そもそもその測ってる間になんか状況が変わっちゃうものもあるしね。
そうそうそう、
ただ確実にそれができるわけじゃないんだけどっていうところではありますよね。
はいはい、そうですね、
うん。
まあそうなってくると、その、やっぱり速攻方式いろいろ使いこなし、使いこなすというか、選んで、うん、なおかつ露出補正の癖も掴んで、
うん、
いい、ドンピシャリのね、撮影意図に合わせた露出を自分で決めれるようになるっていうのが理想。
うん、まあいろいろ使ってみると、
うん、
その違いもわかるだろうしね。
はい、そうですね。
どういうふうに これを使う、こういう時はこれ使うのが、うん、要はどういうふうにその自分の撮りたい絵を作るかっていうのに一番早いものを選べればいい
ので、はい、
ただどういうふうになるのかを知らないと選べないから、
まあ、そうですね、う
ん、あのさっきそのキスデジにスポットいるのかみたいな話がありましたけど、うん、はい、あれは逆にもうプログラムみたいなので固定にしちゃって、
はい、
で、なんて言うんだろう。例えば、青空でもいいし、夕方でもいいんですけど、なんかシルエットにして撮りたいみたいなのあるじゃないですか。
はいはい。
空バックに、例えば木が、面白い形の木があって、
うんうんうん、
で空は空の、その見たままで撮りたいんだけど、木はもう、真っ黒にしたいみたいな。
はい。
そういう時スポットにして、例えば空の方に、そのスポットがある。当ててね、
はい、
木の方を黒く潰しちゃうとかっていうのは、うんうん、多分スポットを使えばプログラムでもそのまんま、
ああなりますね、
簡単に使えたりとかね、
はい、
そういう使い方もできるだろうし、うん、まあマニュアルで自分でこういろいろ試しね、デジタルだからいろいろ試して決めちゃってもいいだろうけど、うん、まあ、はい、うん、なんかスポットとかって逆にキスデジみたいなやつの方はプログラム固定で使えて面白いのかなっていう。
まあそれは使い方を知っていれば
かもね。まあなんかそんな使い方もできるし。
はい。
うん。
うん。ですね。はい。で、そう、その使い方の、まあ例としては、まあ大体、こう、状況はいろいろコロコロ変わってしまうような場面ではね、
うん、
評価速攻とかの方が、
うん、
あるいはマルチパターンで、の方が、外れはないと思うんで、
うんうん
うん、まあ、ほとんどの撮影それで応答するんですけれども、例えばね、ちょっと逆光気味とか、
うんうん、
白っぽい被写体とかの場合は、
うん、
で、背景が、暗いような場合、
うん、
で、まあ、これキャノンしか使ってないんであれなんですけれども、割とね、評価速攻の場合は、明るくならないんですよね。
明るく、
うん、まあ逆に暗く映る、
うんうんうん。
で、露出補正をプラスにしても、
うん、
なかなか例えば、舞台のような場面で、背景が、うん、モデルとか、まあその演じてる人に被写体、スポットが、結構強く当たっていて、
うんうんうん、
結構明るい、被写体そのものはかなり明るいんだけれども、うん、背景が暗い場面、うん、暗くて、で、絵としては、まあ、メインの被写体は、まあ、7割とか8割ぐらいになってるんです。
うん。
はずなんです。で、でも、メインの被写体が白っぽい服を着ていたりすると、
うん、
かなりグレーに映っちゃう。
で、うんうん、
評価速攻のままにしておくと、
うんうん。
でね、プラス1では収まらずに、
うん、
プラス2くらいまで上げないと、
ありますね、
ちゃんと明るくならない。
うん、
で、で、それで、じゃあプラス2だってプラス2にするんだとして、で、次のシーンで、また、服が変わったりする。普通の、濃い色の、
うんうんうん、
まあ濃い色って言っても、まあその 18% グレーに近いような、濃い色になった時に、
うん、
今度真っ暗になっちゃうっていうね、うんうん、こう、真っ暗になっちゃうっていうかな、その補正の幅がすごい広くなるんですね、マイナス。
言われてみたら。
プラス2ぐらいから、マイナス1ぐらいまで一気に補正を変えなきゃいけないとかになっちゃって、
うん
うん、評価速攻にしてる時の方がその幅がどうしても広くなっちゃうというか、
うん、
あと、被写体によっては、その、こう、ブレーク幅が大きくって、
うん、
外れる時が多いっていう、時もあります。露出補正がね、
うん
うん自分で考えた補正よりも、うんと明るくなっちゃうとか、
うん、
うんと暗くなっちゃうとか、っていう風に、同じようにマイナス3分の1でやってるのになぜかマイナス1ぐらいな感じで暗くなっちゃうだとか、
うん、
こう読めない時があるんですよね。
うん
うん、で、多分それはカメラの方で考えてる、判断する基準と、 実際は違って生きてしまっていくので、うんうん、ということなんで、まあそんなめんどくさいことになるんだったら最初から中央無重点平均速攻にしちゃってた方が、あの、こう、露出補正の移動量に対して、素直に、
うん、
3分の1上げたら3分の1全体上がる。
はいはい、
そういう、あの、安心感があるという場合もあって、まあ、その状況によって時々それは変えて使っています。
うん、なるほどね、
うん。で、まあちょっとこれは今のは、まあ、非常にお仕事がないの話だったので、一般の撮影が合うかどうかわかんないんですけれども、うん、あの、特に逆光の状態だったり、
うん、
非常に明るいものと暗いものっていうかな、反射率の違うものとか、
うん
が混在するような場面で、まあ、ここの部分の質感が大切みたいな時は、あの、例えば、スポット速攻とか、部分速攻にしてしまって、
うん、
その、メインとなる被写体の明るさだけを測る。
うん、
というのが、ま、一応使い方の基本ではあります。
うんうん、
で、ただね、それ、その、測ったところの明るさが、
うん、
もう、その 18% グレーに対してどのくらい明るいのかとか、どのくらい暗いのかっていうのを、判断ができないと、ちょっと、あの、露出をちゃんと決めるのが難しくなるかもしれないですね。
うん、
まあ、あの、デジタルになってからは一応撮ればわかるので、
うん、
まあ、学生にはいつもまず露出補正ゼロで撮ってみて、そこから考えろとは言ってるんですけれども、うん、ただ、正しい露出がどうだっていうのが、あの、正しい露出で撮った時に画面上でどう見えるかとか、あの、ヒストグラムでだとどんな風になっているかっていうのをあらかじめ知ってないと、
うん、
なかなかこれが、あの、判断ができないっていう、うん、あの、難しさはあると思いますね。うんうん、で、まあ、部分速攻とか、スポット速攻に関して言えば、あれかな、拙者とか、
うんうん
うん、例えばまあ、ほんと花の一部分だけ撮ります。
うんうん、
とか、あとなんだろう。まあ、スポーツとかではどうなのかなという気はするんですけれども、うん、多分ね、マニュアルで測るときに、マニュアルモードで撮るときに、
うん、
露出計の代わりに使うっていう撮り方が、
はいはいはい、
あの、割とプロではやっている人が多いと思うんですね。
うん、
こう、まあ、体育館みたいなところで、うん、まあ、さっきスポーツの話をあったけれども、
うん、
体育館みたいなところで、だと、一応、演技するところとかは明るさが決まってるんですよ、
うんうん、
ほぼ。なので、どこをで撮っても同じ明るさになるはずなんです。
うん、
でただ、ユニフォームとか、
うん、
床の色とかで反射率が違ってくるので、
うん、
AE で、オートで撮ると、その、選手の着ているっていうか、その、被写体の着ている服、ユニフォームの色で顔の色が変わってきたりとか、
うん、
背景が、観客席になると観客席の方が暗いですから、
うん、
被写体がすごく明るく映っちゃったりとか、うん、その逆もあるんです、
ね、うん。
で、そういう時に常にどこで撮っても同じ明るさにしたい時とかは、スポット速攻で、例えば選手の、ユニフォームの色の、
うん、
ところで測っておいて、
うん、
それで撮影してみて、で、そこから、もうマニュアル補正、マニュアル設定でシャッタースピード絞りをもう決めてしまう、
うん。
っていうような使い方がちょっとまあプロっぽいというか、やりやすいかもしれない。
うん。
うん、まあ、スポーツ速攻で AE ってあんまり考えられないっていうか、動く被写体に対してあんまり考えられない。
うん、
だから拙者とかだったら、まあ一応、あとは物撮りか、
うん、
だと動かないので、じっくりここって決めて測れると、
うん
うん、いうことです。 で、まあカメラによってはね、あの、スポーツ速攻を AF エリアと連動させられるっていうモードもあるんですよね。
うん、
あの、確か 7D もそんな、あの、細かい設定があ
るんだ。
あったと思います。僕は使ってないけど。
うん。
うん、でもまあ、それも、わざわしいんで、
ね。うん。いや、でもさ、それって、
うん、
あ、でもいいのか。ピント合わせた時に、
そうそう、そこ
に、ね、がロックされて、
うん、
ずらしてもいいんだもんね、結局。
そう、まあそうですね。
いいのか。
うん。
ありか。
まあ、うん。あの、使う側がどれだけその使い方になれるかっていう話ですよね。まあ、慣れちゃえばそれです。その方がいい人もいるかもしれない。
うんうんうん。
うん。っていう感じです。
うん。
うん。まあ、まあ今、その AE の話も出ましたけど、うん、特に、まあ、AE ロックっていうのも併用すると、うん、まあ、マニュアルでやらなくても、ただボタンを押さなきゃいけないんでめんどくさいんですけど、うん、例えば TTL 速攻で、ある部分を測っておいて、あ、じゃあ、ここの場面は大体全部、ちょっとフレーミングを変えたとしても、この、例えば、1000分の1秒の F4 だ。で、決めてしまえば、もうそこで AE ロックボタンというのを押してしまえば、そこから、露出値変わらないので、
うん、
そのままずっと撮影をするという方法もあるんですけれども、
うん、
A ロックボタンは、でも最近あんまり使わなくなりましたね。
うん、僕もほとんど使わないですよね。
昔は結構、フィルムの時代は結構使ってたんですけど、うん、最近は、まあ、マニュアルに切り替えちゃうと、ね、
うん、
多いですね。まあ、あと、昔は逆光補正っていうボタンがあったりとかですね。
そうなん
ですか？したこともありました。はい。あの、冬の時代とか。そのまま、そのボタンを押すと逆光補正。今でもでも、あるカメラあるんじゃないかなって気がするんだけど。
うん。
っていうのもあります。
うん、
まあ、自動的にプラス1段とか1段半。
うん。
露出補正がかかりますと、
うんうん、
いうボタンがついているカメラもありました。で、まあ、今はずっと話してたのは、その TTL といって光学ファインダーで見て発生するときに、うん、の露出の決定方法なんですけど、
うん、
例えばライブビューとか EVF の
カメラにな
ると、
はいはいはい、
全然話が違ってくるような感じがするんですね。
違うの？
多分違うと思うんですよ。で、特にライブビューで、
うん、
まあ授業で僕 60D を使ってるんですけど、うん、ライブビューの、まあこれモードによるんですけれども、うん、なんだっけな。ライブモード。
うん、
特に AF ライブモードで、
うん、
ライブモードとクイックモードと、あと、ライブモードの顔認識モードって3つあるんですね、
うん、
60D。まあ、キャノンの話ですけど。
うん、
で、クイックモードにしておくと、
うん、
AF を、使うときに一回ミラーが、降りて、
うん、
で、普通の、AF、
うん、
で、オートフォーカスで、
うん、
被写体にピント合わせるんですね。
うん、
で、そのモードだと、露出値っていうのが、あれ、
うん、
どうだったっけ？そのモードですとね、露出値に関して言えば、
うん、
光学ファインダーで覗いているのと同じ露出値になってると思うんですよ。
うん
うん、で、クイックじゃなくて、ライブモード。
うん、
まあ、要するに、ミラーレスとか、
うん、
一般的な、コンパクトデジタルカメラと同じで、
うん、
液晶モニターだけで、まあ、動画を撮影するときにやってる場合に、
うん、
露出のシミュレーションをオンにっていうのが
あります、ね。
で、それにしておくとね、
うん、
例えば、黒い、カーテンのところに、うん、黒っぽい服の人が行って、そこに立たせるっていう、うん、まあ、 AE の話をするときにね、やるんですけども。で、人が入ってきて、顔がこっちを向くと、
うん、
それまでは露出がものすごくオーバーだったのが、
うん、
顔に合わせて露出がちゃんと、アンダー目っていうかね、
ス
ーって変わっていくんです
ね。
なので、露出、そのモードでやっちゃうと、露出補正の説明ができないっていう。
ほうほうほう
逆に、勝手に変わっちゃうので。
うんうん、
で、なのでね、多分、ライブビューの方が、ある意味、うん、露出に関して言えば、
うん、
正確かもしれないんですよ。
へ
コンパクトデジタルカメラとか、あるいは、携帯のカメラって、
うん、
ものすごく露出でいいじゃないですか。
うんうん、
外れることが、逆に少ないですよ、
ね。うんうん、
あれ結局全部の画素を計算して、明るさ決めてる、
うんうん。そんなことしてるの？
と思うんですよね。ほぼ全部の画素で、かなり細かい画素を計算してると思う
ん
です。で、あとは人が来れば人だってわかるっていう、そのくらいのことはやってるみたいです。60D のそれを、あれを見てると、
うん、
特に顔認識モードにしちゃうと、
うん、
人の顔を認識した瞬間にもう全然露出そこにあっちゃう。
へ
ぇで、そういう意味では非常に便利っちゃ便利なんですけど。ほとんど、だから露出補正をする必要がなくなっちゃう。
へ
ぇ感じです。ライブビューで、それ室内での話なんですけど、
うんうんうん、
例えば黒いカーテンで黒っぽい人とか、白バックスで白っぽい人とか、
うんうん、
まあ白バックスで白っぽい人の時はさすがに露出補正しなきゃいけなかったかな、
うんうん、
と思うんだけど、黒バックス、黒カーテンで黒っぽい人ってやると、
うん、
こう、ちゃんと顔を認識してやってくれます。
なるほどね。
うん。でね、まあちょっと今までお話ししてた方法とは、感覚とは全然違ってきちゃう。
うんうん。
うん。と思います。まあこれカメラによって随分差はあるとは思うんですけれども、ね。うん。っていう感じですね。
まあ。激走編は今回はこれぐらいな
感じですか、ね。はい、すごい長くなってしまいました。
はい。
全然基礎じゃなかった
です。これ応用編になったらどうなるんだっていう感じがしますけど。
応用編になってくるとどうなっちゃうんですよ。
まあ、はい、そっか、ストロボ入って、
うん、
ストロボでもストロボでまた別でやって、それとミックスしてストロボを使った時の速攻みたいな、そんな感じになるのかな。まあ、ちょっと。
なんかいろいろ話してるうちに、すごい、うん、基礎編だけじゃなくなってて。
まあまあ、
ごめんなさい。
後半はいろいろちょっと突っ込んだところまでご紹介できればというのが当初のあれだったので、いいんじゃないかと思いますが。はい、まあ意外とね、最初の多分評価速攻だけ一番広いやつで、
うん、
まあ気にせずそのまま使われてる方って結構多いんじゃないかなっていう気がしますけど、はい、速攻方式もいくつかモードがおそらく、うん、今の一眼だと3つぐらいは選べる感じになってると思うのでね、はい、まあちょっと今園さんのお話にもありましたけど、そのモードによってその光の測り方というか、その捉え方が変わってきて、絵作りが変わってくるっていうのもありますので、うん、いくつかちょっと試して、余裕のある時にはね、試して変えて撮ってみるっていうのも、してみていただけると面白いんじゃないかと思います。
はい、そうですね。まあ、実験だけするんだったら、
うん、
モノクロにしちゃうといいですね。
ああ、なるほど。
はい。明るさの差がすぐわかる。
はいはいはい。
カラーはなかなかわかりにくいです。
なるほどね。
はい。
うん。もう結構、だから僕オリンパスのカメラを使ってた時には、さっき言ったみたいなスポット使って、少し周り飛ばすとか、
ああ、はい。
そういうのは、マニュアル使わずにどちらかというと、絞り優先モードにして、 それで、なんか、あれしてたような気がします。うん、あのプログラム使ってたかな忘れちゃったけど、なんかスポットモードとか結構頻繁に使ってた記憶があるので。
はい。
意外と手軽に、そのスポットをやると、評価速攻との違いみたいなのが分かると思います
。分かりますね。うん。まあ、スポットも面白いかもしれないです。あんまり使えないみたいな話したけど、うん、使いこなすと結構、いいかもしれないですね。
うん。でそのね、うん、さっきの花の時になんていうお話もありましたけど、例えば花だけして周りこう面白く飛ばしちゃうとかね、
はい、
なんかそんな感じのことにも使ったりできるんじゃないかと思いますので、いろんなその使い方によって撮れる写真が変わってくると思いますので、はい、ぜひ、そこモードをちょっと 見直していただいて試していただけるといいんじゃないかと思います。
はい。
ということで、今週のみんなのワークショップ仮は、速攻方式基礎編ということでお届けをいたしました。また応用編いつか、ご紹介できればと思います。っていうかね、さっきこれ始める前に打ち合わせの時に、これやったっけって言われて、いや、やってないと思いますよって言っちゃったんだけど、
はい。
この 18% グレーのカードの話の説明を聞いたときに、
やったような気がする。
やったような気がするなと、いう気がしなくもないんで、ちょっと。
いや、何度も話をしてる
んで。まあね、18% グレーの話はもう何回も出てきているので。いや、でもなんか最近聞いたような気がしなくもないな。ちょっと不安もあるんですが、
そろそろちょっとワークショップ、
過去仮は、ちょっと一回整理をして何をやったか、把握しないといけないかなという気になってきました。近いうちにまたね、その、まあ今お話の中にも出てきましたけど、ちょっとストロボのお話だったりとか、
はい、
あとはね、あの色関係。
ああ、そうですね。まあ、幻となった老元像講座。非常にそこら辺色に関して言えば、
うん、
こう難しい。簡単に説明するのが難しい。
うん。なんか、結構ね、はい、ホワイトバランスから始まり、
はい、
ピクチャースタイルあり、カメラの機種によっては色かぶりの補正ができたりとか、
うんうんうん、
なんかいろんなものがこう混ざってくると、
そうだ
もう前々から言っておりますが、水銀灯の服で撮るときに、もわーってなるね、うん、感じとかね。まあ、撮っててあれって思われる方も多いんじゃないかと思うんですよね。その色に関してはね、見た目とちょっと色が違うとか。うん、それは水銀灯に限らず、何回かそういう経験をされてる方っていらっしゃるんじゃないかなと思いますんで。まあ今回のね、速攻方式によってその明るさがちょっと違うなとか思った時に、もしかしたら使えるかもしれない。
はい、
まあ、近いうちにその、色関係のお話をした時に、その、光源とかによって、その見た目と撮った写真の、なんかすごい顔が緑なんだけどとか、すごい黄色い顔してるんだけど、みたいな、はい。なんかそんな時の、まあ、こんなことでこうなってるよ、みたいな。ご紹介ができるといいかな、みたいなね、はい、ことも考えております。
はい。
ってことなので、また来週からも、みんなのワークショップ過去借り、お楽しみにしていただければと思います。
はい。
ということで、お届けしました、フォトスクランブル第303回、お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。はい、そうでした。
はい。では、また来週。
はい。